こんにちは。
こんばんは。
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 間違えました。ようこそオープン礼拝にいらしてくれました。歓迎いたします。そうですね。11月、あ、違う、10月だ、まだ。10月 ?10 月に入りましたけれども、皆さんどう、はい、はいよ。
入ってない、入ってない。
すいません。今日ちょっと原稿をあんま作ってなくて、10月に入って中旬ぐらい、もはや終わりかけなんですけれども、皆さんどうお過ごしでしょうか。去年もこんな調子だったんですけど、なんか1年の後半って、前半はかっ飛ばすんですけど、後半に使うエネルギーが残ってないっていうか、今はこう、日々を大事に生きています。で、こう、すごい漠然としたもやもやが体の中とか心の中にあるときに、神様の御心ってなんだろうとか、神様の言葉を求めたりするんですけど、それじゃ正直パッと来ないことが多くて、私は去年の今頃に身につけたものがあるんです。それは、神様、あなたは見えない存在で、信じてるんですけど、どうか私の信仰を励ましてくださる、くれる友達をくださいって言うんですよ。見える形であなたの存在を示してくださいって言うと、私の場合はなんですけど、次の日に来るんですよ。次の日に、あ、明日大学行っていいとか、明日KGKっていうクリスチャンの集まりがあるんですけど、そこに来てほしいとか、昨日の場合は、青年の修養会があったんですけど、そこで同級生が来てくれて、彼女にすごい励まされました。見える形で神様に励まされることもあると思うし、聞こえる形で励まされたり、それぞれあると思いますけれども、どうか神様に求めることを忘れずに、日々を過ごしてください。一曲目を歌います。ご無理でない方はお立ちください。 Sing of Your Life Forever を歌いたいと思います。サビがたびたび出てきてるんですけど、日本語のサビもこれは存在していまして、そちらの歌詞も載せるのでぜひ歌ってみてください。メロディーラインは一緒なので。
You know
来る一人一人の足が守られましたことも感謝します。今からあなたからいただくメッセージがありますけれども、どうか、マサ先生を通して、あなたが語りかけたい言葉を届けてください。私たちの心もそれを受け入れられるような状態にあなたがどうかしてください。あなたに期待して愛するシエスキーさんの名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日も皆さんと一緒に礼拝できることを心から感謝しています。今日はですね、特別な、ゲストスピーカーをお招きしています。かつて私たちのこの教会で、自主神学生としてですね、共に礼拝し共に奉仕をし、そして共に教会生活を送ってくれた、武田正幸先生がですね、今日北海道の札幌の地から、やってきてくださいました。私事になるんですけどもね、私東京キリスト教大学で、かつて学んでいた時に、仲の良い、クラスメート4人でダニエル会っていうのをですね、作ったことがあるんですね。ちょうど今本先生がダニエル書のメッセージをしてくださってるんですけども、ダニエル会といって、その4人がですね、聖書に出てくるダニエルと3人の友人になぞらえて、俺たちはダニエル会だぜっていうふうにですね、まあ、なんて言うんでしょうね、風に肩を切って歩くような、そういう4人の仲良しがいたんです。で、誰がダニエルかっていうのは、卒業するまで確定しませんでした。みんな自分がダニエルだと思ってたのかもしれませんけれども、そんなですね、懐かしい思い出があるんですけども、実は武田正幸先生も、素晴らしい、クラスメート、親友たちに恵まれて、います。チョンヒムチャン先生、そして大阪吉也先生、また山森健先生、4人がですね、本当に素晴らしい友情とともに、お互いを励まし合う関係で、います。で、今それぞれ4人がですね、日本の各地で活躍してくれているわけですけれども、武田正幸先生は、今新札幌聖書教会の牧師として、その教会の牧会そして伝道に励んでおられます。今日はですね、ヘブル書からですね、武田先生がメッセージを取り付いてくださいますので、まずはですね、この聖書の御言葉に耳を傾けてみたいと思います。聖書をお持ちの方はですね、ちょっと開いていただけるでしょうか。ヘブル人への手紙の第12章になります。12章4節からお読みしていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。お持ちない方はですね、前のスクリーンに同じものが出てきますので、こちらを、ご覧いただければなと思います。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙の第12章、4節からお読みいたします。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに、私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それなら、なおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、 霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。それでは、今晩ですね、この聖書箇所を中心にして訓練なんて嬉しくないというメッセージを、武田先生から取り継いでいただきます。じゃあ拍手を持ってお迎えいたしましょう。先生お願いいたします。
改めまして皆さんこんばんは。いや、改めてこのようにオープン礼拝出席させていただいて、いや、なんか懐かしいなという思い、なんか胸がいっぱいになるような思いと、あ、自分本当にオープン礼拝が好きなんだなということを改めて思われました。いや、こんなになんか楽しい礼拝はないなって思うんですね。自分の教会の礼拝と比べてとかそういう話じゃなくて、本当になんかこの新学生時代ここで過ごさせていただいて、いろいろなこう、まあ、学びもさせていただく中での、なんか自分にとっても特別な空間がこのオープン礼拝だなと思いながら、この時間を神様の祝福として皆さんと一緒に分かち合っていきたいなと思います。今日のこのメッセージのタイトルなんですけれども、訓練なんて嬉しくないと。もうこれは聖書の言葉ではないですね、もちろん。誰の言葉かというと私の心の言葉です。これはきっと私たちみんなの本音のところなんじゃないかなって思うんです。訓練なんて嬉しくないと。できるならば本当に何でしょう、こうそういった苦しいこととか何か困難なところを避けるようにして、もう平穏無事にもう何事もなくこう信仰生活を全うしたいと思うのが、まあ、正直な私たちの気持ちだと思うんですけれども、なぜか信仰を持った後も私たちに苦しみっていうのは必然的にこう起きてくるわけですよね。避けて通れないものが私たちにはこうそこを通されるっていうこと、まあ、いろんな人にですね、まあ、いろんな人ではないですけど、まあ、ある人にもこう自分が今こう大変なところを通っているときに、まあ、これもなんか一つの訓練だからというふうにこう声をかけてくださる人いらっしゃるんですよね。まあ、もちろんその方は励ましの意味で言ってくださって、もうそれが事実神様からこう与えられた自分に対する訓練だっていうことはあると思うんですけれども、でもこう自分がそのことをその時にこう消化できていないと、なかなかその言葉ってこう受け止めにくいっていうところありませんか。何を、ね、自分の苦しみなんてわからないくせにと心の中でつぶやいてしまうのが私たちなのかなと思うんです。受け止めきれない。でも確かに聖書は語るんです。神様は確かに私たちに訓練を、人生の中で私たちにこう甘いものだけじゃなくて苦いものもなでなでしてくれる時もあれば、痛みも私たちの人生に与えられるお方なんだということ。今日のメッセージの結論を先に言うんですけれども、この神様から私たちがいただく痛みを私たちは喜びましょうという話なんですね。なぜ喜ぶことができるのか、それはその訓練の背後に神様の愛があるっていうことを聖書は力強く語っているからなんですね。そのことを通して私たちは神様の背後にある愛を感じることができる。それが今日の聖書の御言葉の励ましだと思うんですね。じゃあその訓練というものを具体的に皆さんと一緒に見ていきたいんですけれども、それを見ていく前に 私の方からもお祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日このようにしてあなたの導きの中で、この小さきものがオープン礼拝であなたの御言葉のご奉仕をさせていただきます。どうか御言葉を通して語られる恵みを余すところなく、私を良き通り管として用いてくださって、そして受け止める側も心を開いて御言葉から溢れていってくる、その恵みを余すところなく受け取って、それぞれの場所に帰ることができるように導いてください。期待してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はメッセージを3つのポイントでお話しさせていただきたいと思います。先にその3つのポイントを言いますと、まず1つ目はその神様の懲らしめの目的を一緒に見ていきたいと思います。神様はこの懲らしめ訓練を通してですね、何をこう生み出そうとされているのかということですね。そして二つ目は神様の訓練の動機が一体何なのかということ、そして三つ目のポイントはそこにある神様の本気というものを一緒に見ていきたいと思います。先にその懲らしめっていう言葉を私出してしまいましたけれども、新改訳2017で、訓練とすべて訳されている言葉が、その前の第3版では懲らしめというふうに訳されているんですね。まあ、同じ言葉です。ギリシャ語の、パイディアスという言葉なんですけれども、まあ、これは訓練とか懲らしめ、あるいはしつけという、意味を持っています。まるでこう親が子供に、まあ、この聖書の箇所もそうですけれども、親が子供にこうしつけ、こらっていうような、そのようなもの、それがこの言葉の意味です。神様はこの懲らしめを通して一体何をなさろうとされているのか、私は大きく分けて三つあるんじゃないかなというふうに思うんですね。まず一つ目は私たちを悔い改めへと導くため、悔い改めへと導くため、神様から遠く離れてしまった時、あるいはこう罪の沼に私たちが足をかけてしまってこうはまりそうになった時、神様は時には私たちにこう痛みを与えられる。そこで私たちをハッとさせられて、あ、いけ、このままじゃいけない、神様のところに帰ろうというふうになるということですね。また二つ目は、私たちの回復、成長、あるいは救いの完成のために、私たちに神様は痛みを与えられるということです。ローマ人への手紙5章3節から5節の御言葉を見ていきたいと思います。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。この言葉であったり、あるいは第一ペテロ1章6節から7節の言葉、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で洗練されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエスキリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらしますと。神様が私たちにある意味で 訓練、トレーニングを課すっていうのは、それは私たちの成長のためにです。私たちがたくましく純化されていくために、神様は私たちにこうトレーニングを課されるということなんですね。このことを通して私たちは強くなって、たくましくなっていくことができる。またこのトレーニングを通して私たちは信仰をより深めるチャンスを手に入れることができるのだと思います。そして、まあ、時にはトレーニングとまた試練、テストもありますね。神様からのテスト、そのテストも何か私たちをこう苦しみに合わせようというものではなくって、そのテストを通して私たちが信仰を深め、そのテストに合格した後にさらなる祝福を私たちに与えるために、神様はトレーニングとテストを私たちにこう続けて続けて与えられるのです。そしてまた三つ目は、より良い働きを私たちができるために、神様は私たちに訓練を施されるということです。旧約聖書のヨセフの物語、皆さんご存知だと思います。ヨセフは本当に困難なところを通されていきます。兄弟に裏切られ、外国に売り飛ばされて本当に苦しい目に遭っていくんですけれども、そのことを通してヨセフ自身も成長していって、またその後、総理大臣になって、神様のご計画の中でそのヨセフの家族がエジプトに移り住むことができるように、実は全てが神様の計画の中で導かれていたことだったんだということをこう後で気づいていくわけですよね、ヨセフが。そのようにしてどんどんどんどん私たちに神様はトレーニングを施していって、後により良い実を私たちを通して結ぶために、神様は私たちを訓練されるんだということなんですね。三つ見てきました。私たちに神様が懲らしめを与えられるのは、悔い改めを促すためであったり、また私たちの成長のためであったり、私たちにより良い働きを神様が与えられるためだと。つまりこの全体を通して見えることは、全部ポジティブなことなんだっていうことですね。ポジティブなことなんだ。悔い改めっていうことも、そこに懲らしめを与えるのは、苦しみを与えること自体が目的なんじゃなくって、そこに気づきを与えて私たちが罪から離れるためで、神様のところに帰るために、神様はその訓練を与えられるっていうことですね。また私たちの成長のために、神様は私たちをトレーニングされる。またその成長した私たちを通して、私たちがより良い働きをするため、神様はより良い働きを用意してくださるっていうことは、どういうことかというと、私たちに期待されているってことですよね。神様が、神様は何も私たちに意地悪をしたくて苦しみを与えられるわけじゃない。すべての目的はポジティブ。聖書に裁きっていうものも出てきますよね。なんか裁きと聞くと私たちはこうネガティブなイメージを持ってしまうんですけれども、それも本当はポジティブなんですね。裁きの本当の目的っていうのは、その裁きそれ自体じゃなくて、その後にある回復、救いなんです。その裁きを通して私たちの霊的な悪性腫瘍物を取り除かれて、私たちが霊的な健康をそこで取り戻していく、そういう目的があるんですね。 神様は私たちに訓練を施されるのはすべてポジティブな目的があってそうされるということです。そして何よりも今日のメッセージの二つ目のポイント、神様の懲らしめの動機を見ていきたいと思います。それは今日の御言葉ヘブル書12章7節の御言葉にその答えがあります。主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからと。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありませんと。神様がなぜ私たちにしつけをするのか。それは私たちが神様の本当の子供だからなんですね。本当の子供として神様は私たちを受け入れてくださって愛しておられるからこそ、神様は私たちに懲らしめを与えられるのだ。本当の自分の子供でなければあまり叱るっていうことはないと思うんですね。よその子にこう本気で叱るっていうことはあまりないと思います。でも自分の子は、ね、しっかりと親は、ね、叱る。それはなぜでしょうか。それはその子の本当の親だからなんですね。親である限りその本当の自分の子にの将来に、ね、責任があるから、そして本当に心から、ね、良くなってほしい、ね、そう願うから子供に叱るわけですよね。そう、神様が私たちに訓練をされるのは本当の子供として私たちを受け入れてくださって愛してくださっているからなんです。今日の聖書の御言葉ではその人間的な親子関係とまた神様と私とのその親子関係をこう比べているところがありますね。6節のところです。ヘブル書の肉の親というところ出てきますかね。そうですね、ここですね。さらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのですと。肉の父と子の間の関係においては親はある意味で人間ですから完璧ではありません。ここにあるように自分が良いと思うことに従って訓練していた、しつけていたということなので、そのしつけっていうものはある意味で不完全ですよね。すべての懲らしめが有益な結果をもたらすとは限らない。例えば自分の親のことを皆さん思い浮かべてください。親に叱られた経験皆さんにあると思うんですけれども、いまだになんであの時自分は怒られたのだろうかって今でもよくわからないことってありませんか。今考えたらなんかあの時ただイライラしていたからそれを自分にぶつけただけじゃないかって思うようなことももしかしたらあるかもしれません。また逆に子として この立場としてそういう親のしつけの経験もあると思うんですけれども、自分が親だった場合、自分の子供のしつけにすごく悩むと思うんですね。なんか 悪いことをしたときに怒りたいけれども、これ本当に怒っていいのだろうか、ただ、ね、自分の感情任せにそれをその感情をぶつけたいだけなんじゃないかといってちょっと躊躇してしまうということもあると思うんです。また逆にそれを本当に感情任せに怒ってしまって、ね、その子供を傷つけてしまって今でも後悔しているということもあるかもしれません。人間的な親子の関係の間ではその完璧なしつけっていうのはないんですね。私が小学生の時、こう見えてちっちゃい頃バイオリンを習っていたんですね。バイオリンを習っていて、ある日発表会があって、その発表会の衣装をいとこから借りてたんですね。いとこから借りてそのバイオリンの発表会をして、でその後自分はその衣装を気に入ってしまって、その衣装を着たまんまその後またこういとことこう、ね、ずっと遊んでたんですね。でうちの親は、まあ、母親なんですけれども、母親はもうずっとその衣装を着たままこう遊んでるから、もう汚しちゃいけないと思ったんでしょうね。で何回言っても自分着替えないので、もう痺れを切らして、あんたいい加減にしなさいって言ってパーンって僕のことを母親殴ったんですね。でめったに殴られたことないので僕びっくりしちゃって、どうなったかというと、じゃーっておもらししちゃったんですよ。母親はこの服を汚したくないと思って、もういい加減にしなさい脱ぎなさいってペシンって叩いたんですけれども、結果一番汚れてしまったっていう、全くの逆効果ですよね。このしつけは、このしつけ大失敗ですよ。そういうことがあるんですね、人間の親と子の関係では。でも神様と私の親子関係はどうでしょうか。神様は全知全能の方で完全なお方であるので、私たちに完璧な訓練を施してくださるお方なんです。そのような逆効果な、しつけをされるということはありえないですし、また無意味なしつけ、感情任せのしつけっていうのは絶対神様はされません。本当に我が子のことを思って神様はしてくださる。また私たちのレベルを無視した教育っていうのも決してされるお方ではありません。無理難題を課されるお方でもないんです。第一コリント10章13節を見るとそのことがわかると思います。第一コリント 10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますと。神様は絶対に無理難題は出されない、答えのない、ね、訓練なんて出されない。必ず脱出の道、ね、Q だけを投げかける方じゃなくて、ちゃんとアンサーも用意してくださるのが神様なんだということですね。なぜ神様は私たちに訓練をされるのか、それは神様は本当に私たちのことを本当の子として受け入れてくださって、私たちを本気で愛して良くなってほしいと願われている。私たちのことを放ってはおけない、そういうお方なんですね。神様は私たちに対して本気で関わろうとされていらっしゃるお方なんです。もし本気じゃない、私たちのことどうでもいい、 無関心であるならば、もうどうにでもなれというのではないでしょうか。期待しているから、上司は部下にたくさん仕事を与えるし、また部活の顧問は、その部活の生徒たちに、ね、トレーニングをたくさんこう、施すわけですよね。神様は本気なんです。本気で私たちと魂のぶつかり合い、それを通して成長してほしいと願っておられるということなのです。その神様の本気が一番目に見えてわかるのがこの十字架なのではないでしょうか。もうこれを見るたびに神様の愛は本当に生半可なものじゃないんだなと。命をかけて私たちを愛して私たちを放っておけないということで、大切な大切な一人子の命さえ惜しまずにそれを与えて、その代わりに私たちの命を与えてくださった、得てくださった。あなたを放っておかれるわけ、放っておけるわけないじゃないと。本当だったら愛する我が子がこう苦しむその姿を親は、ね、できれば見たくないんですね。見たくないけれども、本当に涙を飲んで我が子の成長のためにもうすまないっていう気持ちを思いながら、痛みを親は子に与えるものなのではないでしょうか。それが私たちの神様なのです。私はあなたを愛するがゆえに、あなたを愛するがゆえに、たとえあなたが嫌がっても、たとえあなたが抵抗しても逃げても、あなたに良くなってほしいから、私は苦くても良い薬を飲ませるんだというのが神様なんです。皆さんにこの神様の本気の愛は届いているでしょうか。もちろんそうは言っても、やっぱり人間、訓練、苦しみっていうのは嫌なものですね。それは今日の聖書箇所も本当に正直に書いていると思います。その時には本当に喜ばしいものではないけれどもと。その時は本当に喜べない。それは、もうそれは仕方ないと。でも、それで終わりじゃないんだと。そこで終わらせてはいけない。その先にある、その先に神様が用意してくださっているものを見つめなさいというふうに聖書は書いてあるんですね。神様は愛する者に鞭を加える。私たちは大変な状況、もういつこの苦しみが終わるんだろうと嘆き悲しんでいる状況の中にも、神様の愛というものを見出すことができているでしょうか。その厳しさの中にある愛っていうのを、すごい学ばされたことがあるんですね。今年その日本同盟キリスト教団の大きな青年大会がありました。まあ、恵み教会の中でも何人か参加して、すごい良い時を持ったと思うんですけれども、そこで私、奉仕、実はその、明ちゃんと一緒に、司会の奉仕をしたんですけれども、もういろいろありましたね。大変なこといろいろあったんですけど、まあ、そこで、私たち指導してくださった先生がいらっしゃるんですけど、後藤正樹先生という先生で、その先生は本当にもう面白いんですけれども、何でしょう、まあ、厳しい先生でもあるんですね。はい。本当に私たちにこう、準備する段階でももうプレッシャーをかけて、本当に良いものをこうね、出すようにっていうふうにして、うん、その時ちょっと私も疲れていて、いや、そこまでする必要あるかなと思いながらも、やっぱり先生が怖いから、 一生懸命頑張って準備したんですけれども、まあ、それでも私たちの足りないところがあって、まあ、ちょっと大変だったんですけれども、でもその先生の厳しさの中にある愛を感じたことがあったんですね。私たちのその、まあ、司会で使うその、プロジェクター、PPT をちょっともう当日までこう出すことができなかったんですね、準備の段階 で。それで先生がこう、いつ出すんだいつ出すんだってこうプレッシャーをかけられたんですけれども、その当日怒られるのかなと思ったら、怒られるんじゃなくて、いや、自分がこういうふうにプレッシャーをかけたのは、君たちを、自分は守らないといけないんだっていうふうに言ったんですね。だから私たちがなんかヘボをして、なんか失敗した時に責任を取るのは自分なんだと。だから本当に君たちがその前で安心して、奉仕できるように、自分は本当に、君たちの成長を願ってそういうふうに言うんだっていうふうに言ってくれたんですね。その言葉を聞いた時に、本当に厳しさの中にある愛っていうのがあるんだなっていうことと、またその先生が本当に人にも厳しいけれども自分にもすごく厳しいんですね。自分にも厳しくして、本当にこの青年大会を良いものにしたいっていう情熱がそこで感じられたんですね。だ、厳しさの中にあるその愛、そして本気っていうものを、なんかその先生の中で見出すことができて、それで今日のこの御言葉を準備していく中で、神様もきっと同じなんじゃないかなっていうふうに思われたんですね。神様も本気で私たちを愛しているがゆえに、ね、いつもいい子いい子っていうふうにするんじゃなくて、時には、ね、そのままじゃダメだよと、でも私はあなたにもっと良い働きをしてほしいんだと、だからあえて私はこの苦しみをあなたに与える、そこであなたに成長してほしいんだというふうに言ってくださるんですね。神様のなさることっていうのは本当に不思議だなと思います。私たちはそれをすべて把握しきることはできないと思うんです。私たちが最悪と思っている状況は、もしかしたら神様にとっては最悪な状況ではないのかもしれないですね。ホセア書6章1節2節の言葉を見たいと思います。さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主は2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。私たちは御前に生きる。これが私たちの神様の、ある意味でやり方なんでしょうね。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。一回壊して、ぐちゃぐちゃにしてまたそこから作り上げて、で、もう一回また潰して、またそこからこう立て上げていく。それが神様なんですね。私はこう見ての通り、もうへにゃへにゃでこうガリガリなんですけれども、もうね、石田先生とか本当に筋トレをされてこうムキムキマッチョだと思うんですけれども、筋トレもそうですよね。だ、筋肉はあれは、筋トレをすることによって一回壊してるんですよね。壊すことによって、その後筋肉痛が来て、その筋肉痛っていうのはその筋肉をこう再生しているわけですよね。その再生をして、その再生し終わると元の筋肉よりも少し大きくなっている。その繰り返しが筋トレですね。だから神様のやり方っていうのはまさに筋トレですよ、筋トレ。 主は私たちを引き裂いたが、筋繊維を引き裂いたが、また筋細胞を増殖させ、私たちをマッチョにしてくださる。武田正幸役です。ホセア書六章一節に。そうなんですね。だ筋肉を壊す、一回壊すから、その壊すところだけを見ると、何してるの神様と。やめてと思う、私たちは思うんですけれども、そこで終わりじゃないんですね。そこからもっと大きい、もっとより良いものを神様は作ってくださるんだ。私たちは、自分が変われるっていうよりも、何か自分の周りの環境が変わってほしいというふうにいつも祈るのではないでしょうか。もちろん、神様は私たちを通して周りを変えていくようにされる時ももちろんあります。でも神様は同時に、この大変な状況を通して、私たちが変えられていく、マッチョになっていくことを、願われているのではないでしょうか。神様は一人一人に合わせた人生のレッスンを、トレーニングプランを与えてくださるお方。なぜでしょう。私たちを本気で愛してくださっているからなんですね。私たちはどうでしょうか。この神様の愛を本気で真正面から受け取ろうとしているでしょうか。神様のその愛に本気で応えようとしているでしょうか。自分にとって本当は必要なこと、嫌だ、本当は嫌だけれども、自分にとって必要なこと、神様から与えられた課題を避けて通っているということはないでしょうか。本気でクリスチャンを生きようとするんだったら、それは必然的に苦しいことたくさんあります。自分の罪とも戦わなければいけない。また周りの罪とも戦わなければいけない。クリスチャンになれば毎日がハッピーだと思ったらそれは大きな間違いですね。それと同時に同じぐらいの苦しみが私たちにも待っている。これは現実です。しかし今日見たのはそれは私たちを懲らしめで終わらせるのではなくて、神様が本気で私たちを愛して作り変えようとされているからということを見て、私たちはそれを真正面でその愛を受け取ってみてはいかがでしょうか。今日この後7時15分からラグビーワールドカップ日本代表戦あると思うんですけれども、ね、もうそろそろ終わりにしたいと思うんですが、大丈夫ですよ、皆さん安心してください。先週のラグビーの試合ご覧になった方いらっしゃいますか。ね、結構いらっしゃいますよね。本当に感動しました、私試合見て。何でしょう、ね、彼らは本気で、ね、自分たちは勝てるっていう、ね、勝利に向かってもう何の疑いもなくこう前に向かって進んでいるような、そんな、ね、迫力を感じました。私たちの信仰の歩みもこういうものなんじゃないかなと思うんですね。で、日本代表のキャプテンのリーチ・マイケルさんは、もう自分たちのチームはもう他のチームには比べ物にならないぐらいのもう過酷な練習を重ねてきた、それが自分たちの自信なんだというふうに言ってたんですね。神様によって鍛え鍛え上げられた私たちは、その先には必ず神様による祝福、勝利が約束されているんです。日本代表の皆さんは必ず勝てるっていうわけではないですよね。やってみないとわからない。でも私たちの勝負、人生の試合はそうじゃないんです。必ず勝利が与えられる。神様は勝利を先に取って私たちが進む先にも用意してくださっている。それが聖書の約束です。なので今苦しみのある 今苦しみの中にある方、今の状況を見て、そこで気落ちしないでほしいと思うんですね。そこで終わらせないでほしい。そこで最終評価をつけないでほしいんです。それがもしかしたら神様からの訓練の時なのかもしれない。神様の訓練の時であるならば、何でしょうか。その先があるということなんです。神様は私たちの希望の未来をご存知。神様のそのプランを私たちが勝手に終わらせてはいけない。走り切る。真正面から当たって鍛えていく。ここで私は約束してほしいんですね、皆さんと。苦しいことがあったら、そこでつぶやかないで、自分自身にこう言ってあげてほしいんです。自分は神様に愛されているんだということ。苦しみがあればあるほど、ああ、神様に愛されているんだ。自分は期待されているんだ。ということを自分自身に声をかけてほしいんです。私たちも、この本気でぶつかってくださる神様の愛、この本気の愛に真正面で応える、そのような生き方を選び取っていきましょう。お祈りします。神様、あなたの名前を賛美いたします。神様は愛する我が子に懲らしめを与える、訓練を与えられる。私たちは訓練を時には喜べない時もあります。けれども、その奥にある神様の愛、その愛の本気を私たちが見ることができますように。そして神様に信頼して、期待して、この訓練の時を乗り越え、栄光の冠を私たちが得ることができるように助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
応答の賛美として、だから忘れないでを歌いたいと思います。お座りのままで結構です。2回目でお出しください。
共におられることを ーマを歌いたいと思います。 後ろに坂のご用意がございますので、ぜひお楽しみください。